旧約聖書からヨエル書3章1節から5節、旧約聖書1425ページ上の段です。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。新約聖書から使徒言行録2章1節から16節、新約聖書214ページの下の段です。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から帰ってきた信心深いユダヤ人たちが住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポントス、アジア、フリュギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者たちもいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、聞いて知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから。この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。お祈りいたします。恵み深い父なる神、この終日の朝、再び私たちここに集められて御言葉に耳を傾ける機会を与えられましたことを感謝いたします。昨日、 関東地方を強い地震が襲いました。私たち幸いにして大きな怪我もなく、再びこうして礼拝を守ることができますことをあなたに感謝いたします。私たちの足元はなんと危ういことでしょう。私たちの住むこの世界にはさまざまなことがございます。ロンドンでは再び爆弾が爆発しそうです。エジプトでは観光地に大きなテロが行われました。東京が安全であるという保証がどこにあるでしょうか。この国際化し多元化した世界の中で私たちはどうやって生きていけばいいでしょうか。神様、私たちの間にある敵意と虚栄心と欲望と自己顕示欲と憎しみにあなたの憐れみと許しをお与えください。私たちは小さい群れですけれども、私たちを通して罪の許しと懺悔と和解のメッセージが私たちの中から出ていきますように、今日も私たちにあなたの霊を注いでくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はヨエル書の方のテキストで説教いたします。今お読みしたこのヨエル書のテキストはペンテコステの出来事を予言したものとして使徒言行録2章で引用されます。その引用の直前まで先ほど聖書使徒言行録から朗読いたしました。聖霊に満たされた人々が他の国々の言葉で福音を語り始めるという出来事がペンテコステの出来事でしたが、これがヨエル預言の成就であるとされております。神がすべての人に霊を注ぎ主イエスの御名を呼ぶ者たちが皆救われる、これは新しい時代の幕開けを告げる言葉でした。そして今でもそうであると思います。その意味でヨエル書のテキストは原始キリスト教を生きた人々にとって大変大切なものでした。そんなわけで今日は使徒言行録からヨエル書を読むのではなくて、まずはヨエル書そのものに取り組み、一番最後のところで少しだけ使徒言行録に戻ってこようと思います。皆さん、ヨエル書というのをこう聖書で見ていただいて、こう前後をめくっていただきますと、短いですね、こう3枚ほど、紙をめくるともう全部見渡せる、そういう短い預言書です。ただこの預言者ヨエルという人がどういう時代に生きていた人で、どういうバックグラウンドで預言活動を行ったのかについて、この見開きの3枚ぐらいのページ数の中にあまりはっきりした手がかりが実はないのです。ですからいつの時代の人なのかあんまりよく分かりません。多くの学者たちは紀元前4世紀の初め頃だろうと予想しています。僕もそのくらいでいいんじゃないかと思います。紀元前4世紀の初め頃というのはペルシャという王国、世界帝国の中にユダヤ人が生きていた時代です。そのど真ん中ですね。バビロン捕囚というのがございましたが、そこから解放されて、ユダヤに帰ってまいりまして、 神殿をもう一回作ります。第二神殿と言いますね。その第二神殿が再建されて、すでに150年も経っております。私たち戦争が終わって60年と言っておりますけれども、補修が終わり、70年近く外国に、主導層が捕虜になっていまして、70年ですね、ずいぶん長いですよね。で帰ってきてしばらく経って神殿を作って、もう一度、共同体を再建します。それからさらに150年経っている、そういう時期です。ペルシャ時代のユダヤ民族は再建されたエルサレム神殿を中心とする祭儀の共同体として帝国の中で存続を許されておりました。内政を主導したのは祭司団と長老たちです。外側に向かって民族を代表するのは従いまして大祭司、王はおりません。ダビデの王家の伝統は途絶えております。でこの時代のユダヤ社会はペルシャ帝国の寛容な宗教政策のおかげで政治的には安定した時期が長く続き、経済的にも繁栄しました。そういう時代です。もちろんそのような時代にも昨日の地震と同じように自然災害がこの地域を襲うということはあったようです。ヨエル書が執筆されたきっかけは実は自然災害だと、想定されます。それはイナゴです。1章4節っていうあたりを見ていただけますでしょうか。最初の方です。それなりに大きな被害だったのだろうと思われます。1章4節には次のようにあります。神喰らうイナゴが残したものを、移住するイナゴが喰らい、移住するイナゴが残したものを、若いイナゴが喰らい、若いイナゴが残したものを、食い荒らすイナゴが喰らった。これはイナゴの大群が大波のように何度も押し寄せて農作物に大きな打撃を与える様子を描いたものであろうと思います。現代のイスラエルでも時折イナゴの被害は深刻な社会問題です。当地に留学している日本人の大学院生からそう聞いたことがあります。最近私たちはインターネットでそういう通信をするんですけれども、そして預言者ヨエルはその2節先を読んでいただくと分かります。1章6節を読んでいただくと分かりますが、このイナゴの被害を一つの印、幻と理解しました。どういう幻でしょう。敵の軍隊が私たちを攻撃するだろうという、そういう幻と理解したのです。一つの民が私の国に攻め上ってきた、兄弟で数知れない民が、これイナゴですね、イメージとしては。その歯はおじしの歯、牙はめじしの牙、私のブドウの木を荒らし、私のイチジクの木を引き裂き、皮を剥がして枝を白くして投げ捨てた。これはイナゴのすることです。さらに間を飛ばしまして15節をお読みください。ご覧ください。ヨエルはこの軍事攻撃がもたらすであろう破壊をイスラエルの神がもたらす破壊と結びつけます。ああ恐るべき日よ、主の日が近づく、全能者による破滅の日が来る。その上でヨエルは破滅を逃れるために祭司団と長老議会に対して嘆きの儀礼、民族全体の嘆きの儀礼を行うように、また民の各人は悔い改めの儀礼を行うように、そう求めます。以上がごく大まかに見ましたヨエル書の時代背景と彼の主張です。平和で安定した時代に経済的にも繁栄した社会を突然大きな自然災害が襲うという状況は、去年もそして昨日も私たちが経験した通りです。 特に去年は日本を含む東アジアの各地で地震、台風、大津波が甚大な被害を引き起こしました。興味深いと思われますのは、そのような状況を背景にしつつ、私たちのテキストで神がこう言っていることです。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。その後すべての人にと書いてあるところを見ますと、これまでは、つまり以前は、必ずしもすべての人に神の霊が注がれていたわけではどうやらない、そういうふうに見えます。すると、一見すると繁栄し安定した社会にあっても、そこには霊の欠如、精神の欠乏というべき状況がもしかするとあるのかもしれません。精神の欠如は、振り返ってみますと、現代社会では非常に大きな問題です。それは何も非倫理的な生活を送る人々、人に危害を加えるような犯罪に走る人々だけに見られる現象ではありません。社会で指導的な立場にある人における霊の欠如、モラルのなさ、判断力のなさ、なあなあのことなかれ主義の誤れる決断、社会を支える私たち一般市民の中の精神の欠乏、これは非常に深刻な問題です。私たちがプライベートで小さな空間に引きこもりがちであるのは、社会の進むべき方向性についてそのビジョンを提示するだけの想像力とファンタジーが私たちにないからではないでしょうか。あるいは私たちが従来のやり方を変えようとしない、あらゆる変化に対して懐疑的であって、悪い意味で保守的になってしまうのは、もしかすると未来や人生に対する勇気と若い世代に対する責任感が欠如しているからではないでしょうか。もし私たちの社会が弱い立場にある人々に対して冷淡であるならば、それは私たちが一緒に生きていくことや共感することや正義を求める感情よりも、無関心や競争心や私の儲けを優先する生き方をしているからかもしれない。で、こうして霊の欠如は、閉じられてしまった自分に対する愛、事なかれ主義、偏狂さ、無関心などに現れます。霊の欠如した社会は、なんだか寒々として喜びがありません。そしてユーモアにも欠けています。これに対して神の霊とは何でしょう。それは、世界を初めて生み出し、命を与え、人を生かして新しい状況を作り出し、そしてイエスを死者の中から起こす神の力です。神のクリエイティブな力そのものです。ですから、ヨエルが、私はすべての人に我が霊を注ぐ、そう神の言葉を伝えるときに、それは神が私たちに新しくて力強い生を、開放的な命をもう一回与えてくれるという意味だと思います。しかも老若男女の別なく、また男女の奴隷たちにも霊を注ぐですね。だから、ここにあるのは神の霊の民主主義です。霊は民主化される、そういう出来事です。旧約聖書では、通常神の霊は王様であるとか預言者であるとか特定の個人に注がれる特別な賜物でした。ですから、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る、これは本当に新しい 時代の幕開けの約束です。私たちの教会は来たる9月に私たちと憲法9条20条24条キリスト者として私たちに何ができるかという主題で教会カンファレンスを計画し準備を進めています。ヨエルが予言した霊の民主化、息子や娘たちは予言をし、老人たちは夢を見、若者は幻を見る、そのプロセスに私たちも参加しておきたいと願います。先ほどヨエルがイナゴによる農作物の被害を目の当たりにして、すでに150年も続いている第二神殿を中心とした民族共同体の滅亡を予感したと申しました。そう言われてみますと、イナゴ被害の現代版ともいえるような出来事がいくつか思い浮かびます。例えばインターネットを通して瞬時に世界中を駆け巡るウイルス、銀行や保険会社が持っている私たちのなけなしの個人情報に関する大量流出、そしてとりわけ米国同時多発テロ事件の後、あっという間に世界中に広まってしまった両方の側の暴力に対する容認、暴力を使ってもいいんだ、暴力で抑え込んでもいいんだというその暴力容認の風潮と、そして皆さんもう一つ非常に重要なものは極めて強化された国民監視システムです。イギリスがこんな管理社会になっているとは僕は知りませんでした。日本もその傾向は今後ますます強まると思いますね。政府が国民を監視する、その傾向はますます強まると思います。現代はエネルギーや食料、工業生産の原料などさまざまな資源や巨大な資本が国際的な商取引の対象となっています。私たちの生活はすべてが複雑に絡み合った国際社会のネットワークの中で営まれています。中国の通貨がついに固定相場から変動相場に移りました。日本経済に与える影響は非常に大きいと思います。それだけ日本の小さな出来事が大きな社会不安の引き金にもなりかねない、その危険性は言うまでもなくヨエルの時代よりははるかに大きいと思います。私たち時速300キロの新幹線で移動しながら震度5の地震が来る、そういう、社会ですね。暗い滅びの予感はなぜか拭い去ることができません。古代イスラエルの預言者であったヨエルはイナゴ被害から受け取った不吉な予感を次のように表現しました。やがて神が地上における、血と火、そして煙の柱を印として与えるであろう、天上では主の日、大いなる恐るべき日が来るその前に太陽は闇に、お月様は血に変わるだろうと。でその際にヨエルが主の日、ヤハウェの日と言っていること、つまり世界規模の破壊をもたらすのがイスラエルの神であると言っていることに注意してください。主の日、ヤハウェの日という表現は、表現そのものとしてはこの神だけが最終決定的に重要である、彼だけが基準である、そのような時間と空間を指しています。そしてある学説によれば、元来このヤハウェの日という表彰は異民族との戦争における勝利、戦勝を神の現れとして祝うということ、またそのような神の介入を将来も期待する、そういう民族主義的な軍事行動と結びついていた、そういう学説がございます。ところがヨエルよりも350年ほど昔の大昔の先輩の預言者アモスは、このヤハウェの日はイスラエルの戦勝の日という救済の期待を逆転させて、主の日、ヤハウェの日という 表彰をイスラエルに対する裁き審判の予言に使いました。有名な言葉です。災いなるかな、主の日を待ち望む者は。主の日はお前たちにとって何か、それは闇だ、光ではない。そしてこのアモスより後、多くのイスラエルの預言者が主の日、ヤハベの日というイメージを裁きの主題との関連で用いました。審判の対象はイスラエル民族である場合もありますが、バビロン捕囚より後は周辺の諸民族にまでそれが拡大されました。ヨエルもこの伝統の中に立っております。こうして聖書の預言者たちは軍事力にものを言わせて、私たちは勝利した、主の日は輝かしい戦勝の日だと思い込んでいるあらゆる人に対して今も警告を発しております。ヨエルの暗い直感はユダヤ教神殿共同体の庇護者であるペルシャ帝国がやがて崩壊したという意味では確かに当たりました。約70年後マケドニアからやってきた一人の将軍がペルシャ帝国を崩壊へと導きました。アレクサンドロスです。大王と呼ばれたアレクサンドロス。その時イナゴの大群のようにパレスチナをギリシャ軍が通過していきました。周辺のたくさんの都市が壊滅的な打撃を受けました。エルサレムはしかし戦火を逃れた。これは巧みな外交手腕によるものです。その意味ではしかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が呼ばれたようにシオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。五節のヨエルの言葉は確かにその通り成就したようにも見えます。しかし私たちのテキストに直結する4章を見ていただきますと分かりますが、主の日が周辺の諸民族に対する裁きであると言われております。そしてエルサレムにとってはこの諸民族に対する裁きは救済と回復を意味しました。しかしこれがペルシャ時代の諸民族の世界の狭間に生きた預言者ヨエルの期待した新しい時代の預言、夢、幻のすべてだったのでしょうか。諸民族に裁きが、私たちに救いが、これが新時代の預言と夢と幻のすべてなのでしょうか。ここで使徒言行録に戻りたいと思います。最初に申し上げたように使徒言行録はペンテコステの出来事をヨエル預言の成就と位置づけています。ところがその際にヨエルの言葉は諸国民の運命に関しては全く別の意味に理解されております。なぜならば主の皆を呼ぶ者は皆救われるというヨエルの言葉は使徒言行録の引用では主イエス・キリストの皆を信じる者はユダヤ人も異邦人も皆救われるという意味だからです。つまり主とはキリストのことです。ヨエル書ではヤハウェの神のことでした。皆とはヨエル書ではエルサレムに住んでいるユダヤ人のことでした。しかし使徒言行録では世界中の諸民族のことです。主の日とはヨエル書では大いなる恐るべき日と書かれています。諸民族に対する審判の日だからです。しかし使徒言行録では世の終わりのイエスの再臨に結びつけられて偉大な輝かしい日であると言われております。ですから主が言われたようにシオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者たちはそこにいるというヨエルの言葉は使徒言行録では省略されて引用されません。イエス・キリストの福音を聞く者がエルサレムだけにいるわけではないからです。 皆さん、社会が急速に多元化し国際化する中で、国家主義ないし、もしかしたら民族主義が再び急激に台頭しつつある現代社会、日本もその例外ではありません。そこに生きる私たちにとって、国籍や出身文化、滞在許可といった身分の違いや、若いか年を取っているかという年齢の違いや世代の違いや、男であるか女であるかという、あるいは自分を男と理解するか女と理解するか、そういうジェンダーやセクシュアリティの違いなく注がれる神の霊に応えて、キリストの皆を呼ぶ私たちが、この世界にもたらすことができる予言、夢、幻、これはどんなものであり得るでしょうか。使徒言行録には他の国々の言葉で話し始めるというモチーフが現れます。皆さんの母語は何ですか？おそらく多くの人にとってそれは日本語です。しかし私たちは大抵標準語に近いものを話すのですけれども、多くの私たちはそれと並んで生まれ育ったふるさとのお国言葉を話すことができるはずです。私、先週の日曜日、青森におりまして、あそこでは方言がまだ非常に豊かに生きております。後でちょっとそのお話もするかもしれません。さらに私たちの教会には韓国語や中国語が母語であるという方も参加しておられます。今日はドイツ語が母語である方もいらっしゃいます。日本語以外の言葉をある程度自由に話せるという人もこの中には少なくありません。今では経済のグローバル化とともに、情報だけではなくて、物だけではなくて、人も動きます。そういう時代なんですね。代々木上原の周辺にはたくさんの外国の方が暮らしておられますし、大企業に勤めますと、まあ大企業でなくても、海外駐在による外国での暮らしというのはもはや家族の歴史の一部です。大学には大勢の留学生が学んでおります。私の学校ではチャペルの一部にイスラム教徒のためのお祈りの時間を設けております。世の中はそういう時代です。職を求めて、また庇護を求めて日本にやってくる外国籍の方々がおられます。私はスイスに留学しておりましたが、その時の友人の2人もが現在日本の大学で教えております。日本を職場としております。国際結婚も今では日常光景の一部です。そんな時代ですので、生まれ育った場所で一生暮らすのが一番だと考える必要はもはやないと思います。外国と日本を行き来し、複数の言語で作品を発表する作家たちも現れ始めました。そのお一人に多和田陽子さんという方がおられます。僕とほぼ同い年で、チューリッヒでも大学の中ですれ違った可能性があります。その時期彼女もチューリッヒにおられました。その彼女はあるエッセイで次のように書いておられます。どこへ行っても深く眠れる熱いまぶたと、いろいろな味のわかる舌と、どこへ行っても焦点を合わせることのできる複数の目、複眼を持つということ、これが大切なのではないか。あらかじめ用意されている共同体にはろくなものがない。暮らすということは、その場で自分たちで言葉の力を借りて新しい共同体を作るということなのだと思いたい。以上が引用です。この言葉はグローバリゼーションという新しい諸民族の時代を生きる私たちが神の霊に満たされて予言し、夢を見、また幻を語る、そのための良いヒントになると思います。あらかじめ用意されている共同体にはろくなものがないという彼女の辛辣な発言は、霊の欠如した共同体、精神の枯渇した共同体にはろくなものがないと言い換えて理解したいと思います。とりわけ私が深く共感するのは、 暮らすということは、その場で自分たちで言葉の力を借りて、それが何語であっても新しい共同体を作るということなのだと思いたいという彼女の決意です。神が預言者ヨエルの口を通して、私はすべての人に我が霊を注ぐと語ったのは、そして聖霊が原始キリスト教会に降臨したのは、そのような霊にあふれた精神と判断力にあふれた個人が誕生するためではなかったでしょうか。青森の話をちょっといたしましょう。六ヶ所村というところに連れて行ってもらいまして、皆さんご存知の通り、あそこには核燃料再処理工場がございます。すっごく綺麗なところです。自然 の水と緑にあふれた、でそこに巨大な工場が建っております。その村落共同体は、お金をもらってみんな引っ越しまして、お一人だけ小泉さんというおじいちゃんが頑張って残っておられました。でこのおじいちゃんはもはや崩壊してしまった村の再生を願いながら、自分一人しかいない神社の中で、私たちに話をしてくれました。で標準語だったんだそうです、後で聞くと単語が標準語だったんだけど、アクセントとイントネーションが素晴らしい青森弁で僕は多分半分くらい分かりました。でも彼はね、こう言っておられた。私はたった一人になった、でもたった一人で民主主義はできるっておっしゃった。皆さん、これはこれは諸国民の時代の新しい予言ですよ。本当にそう思いましたね。暮らすということは、その場で自分たちで言葉の力を借りて新しい共同体を作ることなのだと思いたい。でこの神社にみんなが帰ってくる日が必ず来るって言ってるんですよ、そのおじいちゃまが。知らない世界に対して開かれた精神、互いの違いを楽しむ余裕、そして功を抑圧する悪に対する鋭敏な感覚、そして変化に対する柔軟な現実感覚を兼ね備えた一人一人の個人によって、私たちが暮らしていくその先々で新しい共同体がクリエイティブに生まれていく、そのためにこそ霊が注がれる、そう思うんですね。で私たちは老いも若きも、女も男も、日本国籍の人もそうでない人も共に、その場で自分たちで言葉の力を頼りに、それを信じて新しい共同体を作る努力を惜しまないものになりたい。ヨエルの言葉を借りれば、神のクリエイティブな働きに促されて、この諸国民の時代に予言と夢と幻をもたらすものになりたい、そう思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちにあなたの霊を注いで、これまで見えなかったことを見る鋭い目と、これまで聞こえなかった声を聞くことのできる優しい細やかな耳と、これまで見分けることのできなかった違いをゆっくりと味わうことのできる、その豊かさを私たちにお与えくださいますように。そしてさまざまな違いの中にあなたの豊かな働きを受け止め、その苦しみを担う中で、私たちの罪を乗り越えていくことを許してくださいますように切に祈ります。私たちの 心の中に、家族の中に、共同体の中に、職場の中に、社会の中にはさまざまな病と苦しみがあります。私たちはそれと共に生きていくほかありません。それを担い続ける勇気を、そしてそれを乗り越えていくあなたの力をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの社会が病気の人、心の病を持つ人、お年寄り、子どもたちに優しい社会になりますように。戦争よりも和解を望む社会になりますように。そのために私たちをどうぞお持ちください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。417番です。2つ